意気姿勢だより3ページ。行政、壱岐市消防音楽隊ハミングバーズ第2回演奏会ファミリーコンサート開催のお知らせについて。問い合わせ、消防本部総務課、電話 45-3037。日時、8月27日日曜、午後1時開場、午後1時30分開演。場所、壱岐島ホール大ホール。入場料無料。第2回となる今回の演奏会は、往年のアニメや映画のテーマ曲から最近の話題曲まで、世代を問わず誰もが楽しめる楽曲をお届けする、笑いあり感動ありのファミリーコンサートになっています。また、壱岐高校、壱岐商業高校、郷の浦中学校の吹奏楽部とも共演します。ご家族ご友人を誘い合わせの上、ぜひご来場ください。写真があります。説明、第1回定期演奏会の様子。写真、終わり。すぐ買える、すぐわかる。新しい宝くじ、クイックワン。大文字 Q、小文字 UICK、大文字 O、小文字 NE の発売について、問い合わせ、制作企画課企画班、電話 48-1134。すぐ買える、すぐわかる。インターネット専用宝くじ、クイックワンが、宝くじ公式サイトにて限定販売されています。宝くじの収益金は私たちの明るく住みよい街づくりに活用されますので、ぜひお買い求めください。宝くじ公式サイトなら、いつでもどこでも宝くじが購入でき、お得な特典や便利なサービスがありますので、この機会にぜひ当会員にご登録ください。壱岐市就職奨励金および就職支援事業補助金について、問い合わせ、商工振興課雇用対策班、電話 48-1135。壱岐市の就職支援に関する補助金についてお知らせします。壱岐市就職奨励金、個人、市内の企業に就職し、1年間継続して勤務された市内に住所を有する新規学卒者、学卒、学校卒業、UI 端社に補助金を交付しています。交付額、新規学卒者、10万円、UI 端社、7万円。壱岐市若者等、ふるさと就職支援事業補助金、事業者、新規学卒者、UI 端社を雇用し、1年間雇用の継続が確認された市内の企業に対し、人材育成費として補助金を交付しています。交付額、雇用1人につき月2万円を12ヶ月間、合計24万円。壱岐市では地元就職を支援するための事業を行っています。括弧1、学卒者等を採用した地元企業に人材育成費、1人当たり月2万円を助成、1年間。括弧2、市内に事業所を有する企業に就職した学卒者等に最大10万円を支給、1回のみ。補助対象外となる企業等は、地方公共団体、宗教法人です。イラスト、説明。助成金支給、括弧1、就職支援補助金。事業者から壱岐市に申請します。壱岐市からは、市内に事業所を有する事業者に、人材育成費として、1人当たり月2万円、1年間、助成があります。括弧2、就職奨励金。就職者から壱岐市に申請します。壱岐市からは、 対象となる1、新規学卒者には10万円、2、U ターン者等には7万円が助成されます。イラスト終わり。正規雇用であること、雇用保険の一般被保険者であること等の交付要件があります。詳しくは市ホームページ、QR コードをご確認いただくかお問い合わせください。QR コードがあります。子どもの人権110番強化週間について、掲載担当課、総務課、総務班、電話 48-1111、問い合わせ、長崎地方法務局人権擁護課、電話 095-820-5982、子どもの人権に関するご相談を電話でお受けします。期間、8月23日水曜から8月29日火曜まで、午前8時30分から午後7時まで、土日は午前10時から午後5時まで、相談先、電話 0120-007-110、一人で悩まず相談してください。人権イメージキャラクター、人権まもるくんと人権あゆみちゃんがいます。告知放送受信機の取り扱いについて、問い合わせ、危機管理課危機管理班、電話 48-1131。ラジオ受信方法、1、ラジオ選曲スイッチを押す。2、チャンネルを変更する場合、再度ラジオ選曲スイッチを押す。3、終了するときは、ラジオ選曲スイッチを2秒押し続ける。停電時や光ケーブルが断線した場合、受信できなくなります。その際、緊急放送については、告知放送受信機を域 FM に変えておくことで受信できます。チャンネル1、FM 局名 NHK-FM、チャンネル2、FM 局名域 FM。乾電池交換方法、1、告知放送受信機の表側左下にある電池収納蓋を開ける。2、入っている炭酸アルカリ乾電池4本をすべて交換する。故障等に関するお問い合わせ先、光ネットワーク株式会社、壱岐支店、電話 0120-945-104。農業者年金の加入について、問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115。農業者年金は国民年金に上乗せすることで、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図ることを目的に作られた国が運用する公的な年金です。農業者だけが利用できるメリットの多い安心な制度となっています。農業者年金のメリット。1、国民年金の第1号被保険者である60歳未満の方で、年間60日以上農業に従事する方であれば、誰でも加入できます。また、いつでも脱退できます。2、自分が積み立てた保険料とその運用益により、将来自身が受け取る年金額が決定する積み立て方式確定拠出型の年金で、加入者数や受給者数によって影響を受けない安定した年金です。3、生涯受給できる終身年金です。仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳まで受け取れるはずであった相当額を死亡一時金として遺族に支給されます。4、支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の節税になります。5、認定農業者など一定の要件を満たす若手の担い手は、 保険料月額2万円の2割、3割、5割の国庫補助を受けることができます。農地利用状況調査と移行調査について、問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115、毎年7月から9月末頃までに、市内すべての農地の利用状況調査を実施しています。農業委員と農地利用最適化推進委員が現地を見て回り、耕作がされているかどうかを確認する法律で定められた調査です。調査の結果、耕作されていないと判断された農地は、貸借を推進する守るべき農地と、すでに山林、原野化し、農地への復元が困難と判断した非農地に区分します。守るべき農地と判断された農地の所有者の方には、後日その農地を今後どのように利用したいかを確認する利用移行調査を実施します。これらの調査は、耕作されている農地と耕作されていない農地を把握し、その農地を今後地域でどのように活用するかを決める際の資料として使用します。また、調査時には、農地にやむなく立ち入る場合もありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。市税の口座振替について、問い合わせ、税務課債権管理室、電話 48-1118、市税等の納付は口座振替がおすすめです。口座振替の3つのメリット。1、便利。金融機関や市役所に出向く必要がなくなります。2、安心。納付に必要な現金を保管したり、持ち歩いたりする必要がなくなります。3、確実。納期ごとに自動的に振り替えられるので、納め忘れの心配がなくなります。申し込み方法。振り替えを希望する金融機関の窓口に設置されている、壱岐市口座振替依頼書によりお申し込みください。市役所窓口では手続きできませんが、依頼書は備え付けています。市内の利用可能な金融機関。18神話銀行。壱岐市農業協同組合。ゆうちょ銀行、九州信用漁業協同組合連合会、振り替えをする預金通帳と、口座作成の際に使用した印鑑を持参し、お申し込みください。申し込み日によっては、引き落としが間に合わない場合がありますので、振り替え開始日については、振り替えを希望する金融機関へご確認ください。土地調査の実施について、問い合わせ、税務課資産税班、電話 48-1118。令和6年度は、3年に一度行われる固定資産の評価替えの基準年度です。市では、土地評価の適正化・公正化を図るため、必要に応じて市内全域の調査を行っています。調査は、主に敷地外からの現況地目の確認ですが、現地へ立ち入り、計測、写真撮影等を行う場合があります。調査員は、固定資産評価補助印証、顔写真入りと名札を携帯していますのでご協力をお願いします。調査期間、令和6年3月末日まで。マイナポイントの申し込みについて、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。マイナポイント事業の第2弾では、キャッシュレス決済サービスで利用できるポイント付与の申し込み、マイナンバーカードの健康保険証利用の手続き、及び公金受取口座の登録ができます。対象、マイナンバーカードを令和5年2月末までに申請し、ポイントを令和5年9月末までに申し込みされた方、5000円相当のポイントにかかるチャージ、または買い物の期間も令和5年9月末まで。ポイントの申請には、 マイナンバーカードが必要です。ポイント申し込み期間終了直前には、窓口が混雑することが予想されますので、交付決定通知書が届きましたら、お早めにマイナンバーカードの受け取りをお願いします。マイナポイントの申し込み方法がわからない、パソコンや対応のスマートフォン等を持っていないという方を対象に、市役所各支所で支援窓口を設け、マイナポイントにかかる手続きをサポートしています。特定小型原動機付き自転車、電動キックボード等について、問い合わせ、税務課市民税班、電話 48-1118。7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付き自転車として新たな交通ルールが適用されます。特定小型原動機付き自転車とは、最高速度時速 20km 以下、定格出力 0.6kW 以下、車体の大きさ、長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下のものを言います。該当するものは、市役所税務課または各支所事務所へ軽自動車税の申告をし、特定小型原動機付き自転車用ナンバープレートを取り付けてください。要件を満たさないものは、車両形状等に関わらず、引き続き従来の車両区分、一般原動機付き自転車に応じたヘルメット着用等の規定が適用されます。健康、福祉、国民年金保険料について、問い合わせ、保険課、国保、後期年金班、電話、45-1157。免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。納付猶予や学生納付特例の期間は、年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めることで、将来の年金を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税、住民税が軽減されます。ぜひ、国民年金保険料の追納をお勧めします。申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。県民祈りの日、平和を記念する日、黙祷のお願いについて、問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116。 長崎県では原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするため、毎年8月9日を県民祈りの日と定めています。また、8月15日は戦没者を追悼するための平和を記念する日です。8月9日は原爆投下時刻の午前11時2分に、8月15日は正午に、壱岐市では公共告知放送によりサイレンを鳴らしますので、1分間の黙祷を捧げられますようお願いします。暮らし、住まい。SDGs リサイクルの推進。第2回ペットボトル類について。問い合わせ、環境衛生課、廃棄物対策班、電話 45-1112。 壱岐市では SDGs と循環型社会形成のため、リサイクル、再資源化のさらなる推進をお願いしています。今回はペットボトル類のリサイクルについてご紹介します。ペットボトルとして収集するもの、飲料用のもの、炭酸飲料、茶、果汁飲料、コーヒー、スポーツドリンク、 ミネラルウォーターなどの容器、醤油、酢用のもの、酒類用のもの、醤油、酢の容器、焼酎、本みりん、清酒、洋酒などの容器。このマークが目印です。ラベル、容器に表示。ラベルの説明。三つの矢印で三角形を形作っています。中に1と数字があり、下側に大文字 PET、ペットとあります。説明終わり。ラベルはついたまま出せます。出し方のルール。キャップもリサイクルできます。丸1、キャップを分けてボトルの中をすすぎ乾かす。異物、ゴミの除去。2、キャップもボトルもそれぞれ市の指定容器、ボックスに入れる。ペットボトルとして出せないもの。可燃物として出してください。調味料用のもの。ソース、タレ、ドレッシングなど。食用油用のもの。天ぷら油等。食用以外のもの。洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品など。その他、ペットボトルでも、化学薬品、石油類、オイル、農薬などに再利用したもの。ゴミ、油が付着したもの、異物が入ったもの、ペットマーク以外の品物。犬、猫の飼い方、付き合い方について。問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1112。本年4月から、長崎県動物愛護条例が施行され、命ある動物の飼い主は、社会的責任を自覚し、適正に飼育を行うよう努めなければならないと定められています。壱岐市において、犬猫を人通りの少ない道路や山林、公民館などに捨てられた事案が報告されています。犬や猫などの愛護動物を捨てることは法律で禁止されており、違反者は以下二重課線、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、二重課線終わりに処せられます。また、愛護動物をみだりに傷つけたり、虐待を行った場合も罰則があります。犬の飼い方、付き合い方。犬を飼われた場合は、必ず市役所で登録をしてください。また、年に1回、狂犬病予防注射を受ける必要があります。放し飼いなどされずに適正に飼育してください。島内には現在野犬が多く生息しています。県、市では野犬の捕獲を行っていますが、農地を荒らしたり、群れとなって威嚇するなど被害が出ていますので、以下二重河川。野犬には餌を与えないでください。二重河川終わり。また、外で飼っている犬や猫の餌を野犬が食べることがありますので、以下、河川。飼い犬、猫の餌、生ゴミなどは屋外に長時間放置しないようにしてください。河川終わり。猫の飼い方、付き合い方。猫は室内で飼いましょう。また、飼い猫が多く繁殖し、適正な飼育が困難にならないように、不妊去勢手術を行ってください。以下、河川。長崎県動物愛護条例では、飼い主のいない猫への餌やりは、不妊去勢手術が実施された猫を対象とし、汚物などの適正処理を行うなど、周辺住民の方の生活環境に配慮し、行うこととされています。河川終わり。飼い主のいない猫への不妊去勢手術の費用については、県、市、民間団体の助成等があります。選挙、衆議院議員選挙の小選挙区の区割り改定について、問い合わせ、選挙管理委員会、電話 48-1111。 衆議院議員選挙の小選挙区の区割りが次の通り改定され、次の総選挙からは新しい選挙区で選挙が行われます。旧選挙区、第3区、大村市、佐世保市、一部を除く、五島市、北松浦郡、対馬市、東園木郡、小鹿町、壱岐市、南松浦郡。新選挙区、第2区、島原市、大村市、諫早市、対馬市、雲仙市、壱岐市、南島原市、西園木郡。音訳は坂口よし子でした。